FM
折々に素敵な顔を見せる街、いつまでも住みたいと思う街西宮。私たちの街西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。今日はまた郷土資料館にやってまいりました。と言いますのは、この前に郷土資料館の岡本家の文書展、特別企画でやってらっしゃる展覧会ですが、それについてお話を聞きながらお伝えしたところ、私の友達とか、あるいは歴史好きの方々、いつもよく連絡してくださる方から、もうちょっと詳しく聞かせてよっていうふうな要望もありました。それで今日はもう一度郷土資料館にやってまいりまして、今開催中、間もなく終わるんですけれど、大庄屋さんの文書が山と積まれた展示を拝見しながら、もう一度お話を聞きたいと思いましてやってまいりました。郷土さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
なんかね、はい、文書の展覧会って大丈夫かな、みんな見に来るのかなと思ってたら、結構ね、はい、興味をお持ちの方が多くて、はい、なんでそんな値打ちがあるのいうのが一つの疑問みたいで、はい、それからどんなものがあるのか実際見てみたいというのがありましたりね、はい、それからとても幅広い記録っていうふうにこの前お話し伝えましたんで、幅広いってどんなふうにというふうな、みたいなことの質問ですかね、はい、ご連絡がいっぱいありました。
ああ、そう、
聞いてくださってるなと思ってありがたかったんですが、実際に見に来られた方もあったようで、もう一つわからないことがあるから聞かせてほしいというようなこともありましたので、はいはい、またやってまいりました、はい、どうですか、大勢をご覧になります。
たくさんお越しいただいてます。
で、
会場にはクイズなんかも置きましてですね。
クイズですか。
子どもたちにも解いてもらったりして、楽しんでいただいてるんじゃないかと思います。
子どもさんたちが大勢来られて、
そうですね、
でクイズに答えてくれるんですか。
で正解全部答えましてですね、はい、事務室の方にできたんですけどということで持って来られまして、でその時に答え合わせシートというのものを渡してですね、そこで答え合わせしてスタンプをして、で帰ってもらうということ、
はい、そうですか。それはそれは、じゃあ子どもさんたちも歴史に興味を持っていくという。
そうですね、ぜひそうあっていただきたいですね。
しかもこれ西宮地元の記録
そう
ですし、
はい、
実際に近くの方もね、大勢いらっしゃると思いますから。
そうですね、地元の方もね、たくさん実はいらっしゃるようでして、それこそ河原林の方がたくさんいらっしゃってますね。
なるほど。じゃあ昨日まであんまり気にしなかったけど、岡本さんのうちにこれあったんやってなもんで、そんなことが分かってくるわけ。今日はね、この前ざーっと全体のことをご説明いただいたんですが、はい、ちょっと復習もしながら、今日特別にまたお聞きしたいことがあってやってまいりました、はいはいはい、また氷谷さんにお話して、
中身はもう氷谷ということで
していただきましょうかね、はい、氷谷さん、またご迷惑ですけれども改めて
よろしくお願いします。
ちょっと最初に、今日初めて聞かれる方もいらっしゃるかもしれませんので、復習ちょっとしときたいんですけども、この岡本家の文書が西宮市の指定文化財になったのはだいぶ前のことですね。
はい、昭和54年の3月になります。
ね、はい、でまずそのこの前のお話では量がすごい多いと。いうことと、はい、大庄屋さんの幅広い役職といいますかね、はい、全てのことが最大漏らさず残っているって、これも珍しいという、はい、あんまりないわけですか、こういうことって。
そうですね、文書そのものは江戸時代は文書でもって村を管理支配するというか、管理するというもので、全国どこでも同じような公文書は残されていたんですけれども、ただ岡本さんのところみたいにこんだけ残っているのは珍しい。
貴重面な方が代々いらっしゃったという
そうですね、
ある代は良かったけどその次の代はもうちょっと荒っぽいでというようなことが普通なんでしょうね。それが岡本さんのところはきっちり、
そうですね、こういったお嬢屋っていう役は、はい、私主制で大体そちらの家が継いでいくことが多かったの で、
ね、
はい、そのためにやはり、うん、岡本家という決まったお家にたくさん残されたということ。
大体そうなんですか、岡本家なら岡本家がもう何代にもわたってお嬢屋を継いでいくという。
大体多いですね、はあ、岡本さんのところ何期かはこうちょっとやらない時期もあったんですけれども、
う
んうんうん、ほぼ
だそうな
お嬢寺、
はい、ああそうですか、随分長い間でしょ。
そうですね、
一番最初から数えたらどれぐらいの期間お嬢へやったかと。
そうですね、3期に分かれてしまいますので、はいはい、全部のちょっとカウントを私はちょっと年数を足してないのであれなんですけれども、それでも江戸の初期から幕末まで、はいはい、3回お嬢へやってますね。
もう日本の近代史は全部ここでわかるっていう、
そういう部分もあると思います。
西宮についてはというふうなことですね、はい、お仕事、大嬢屋さんのお仕事も多岐にわたっていたわけですけれども、まあ、今でいう市役所で言ったら戸籍、はい、これがまあ任別と、はい、あるいは年貢、
はい、
税金ですね、はい、それから治水やら、はい、用水とか、はい、あるいはそういう安全の関係ですね、そういうことも管理されてる、もちろん神から、まあ、お城の殿様から文書がいろいろ届いてくる、それをみんなにこう行き渡るように配ってあげないかんっていうふうなこと、まあ、それを普通今やったら全部印刷とかコピーとかですやんか、それが当時は全部筆で書かれたものを1枚しかない、
はい、
だから控えておくという、はい、全部それをされた、
そうですね、
それもすごいことで、はい、ね、だからここにある文書は全部手書きで、はい、書かれたもので、
はい、
それは残さないでもいいものまで全部複製書き写しておられるということが一つの大事なところなんです、はい、文化財に指定されたということはそういう値打ちもあるということ。
そうですね、
江戸時代の全ての御用の向きがここに記録されているので、非常に分かりやすく伝わってきた。それから普通、まあ、公務といいますか、はい、お役所仕事としての記録は、はい、まあ、当然あるんでしょうけれど、はい、庶民の生活がうかがえるような、はい、この日常的な記録といいますか、ね、はい、まあ、例えば平たく言えば日記のようなもの、そういったものも丁寧に残っているというのも、はい、文化財に指定された理由の一つというふうにこの前お伺いしました。大体、はい、この前そんなお話を聞いたと思うんですが、はい、そうですね、はい、それを聞いた上でね、はい、もっとこう知りたいというのは、はい、この前ちょっと僕詳しくお聞きしなかった大嬢屋の日記というのが、はい、実はとても面白そうやと、
はい、
そういうのって どこにあるんっていうことも聞く人もいたので、ちょっと今日改めてそこはお伺いしたいなと思います、はいはいはい、この真ん中の通りのあたりに大嬢屋の日記というのがある、これ、はい、これのことを、
ね、そうですね、
はい、ずいぶん積み上げてあります、
そうですね、
たくさんありますが、
はい、大きく日記分けて2つ種類ありまして、はい、こちらの四角い縦帳と呼ばれているもの、
縦帳、
はい、はい、所要控えとか日記とかいうタイトルがついているものがあるかと思うんですけど、はいはいはい、これがとても有名で50冊
50冊
はい、ぐらいありまして、で上にちゃんと番号が振ってあるんです。
あ、本当や、
21番とか8番とか、
はいはいはい、
のでこの所要控えっていうものを1番と書いてあると思うんです、横に、
はいはいはい、
控えという字の横に、でこれをスタートさせて最後、50番ぐらいまで、確か最後の番数忘れちゃったんですけれども、はい、ぐらいまでありまして、これはもう幕末明治まで、はい、伝わっているものが非常に有名 でこの縦帳と今少しの隣にある開いてあるもの、
はいはい、
これ覚え日
記、手帳みたいですね、
はい、覚え日記っていうのと、その後ろ側によろず覚え日記帳という2つ、
はい、
この2つははい、もう少しですね、この縦帳を作るを書く前の時代の岡本さんのご当主の方が書かれていたもの でこれは大嬢屋の役を退いてから、
はい、
書いているもの
な
ので、
あ、そういうのもある、
もう少しですね、公務のことばかりじゃなくて、日常的なこともたくさん書いておられます。
そうですか、
はい、
これ、まあ、目の前にありますので、はい、目にすることはできる、うん、わけですけれど、
ちょっと虫食いが、ね、ひどくてなかなか読みづらいんですけど、真ん中開いている左側のページの方は、はい、七夕のご祝儀というふうに書いてあるんです。七夕のお祝いでいろんなこう、はい、贈り物をした時の控えとして書かれているので、こういう方にあの贈り物をしたというのがこう書いてある。
いやそんなことまで書くわけですな、はい、いただいたのはその時にありがたかっただけじゃなくて、はい、次何かの時にはお返しもせないかんねや、はい、それちゃんと書いとかな、はい、ということできっちり書かれているという、はいはい、そうですか、
は
い、
それ以外にも覚え日記帳は、うん、先ほど言ったようにあの王女屋という役を離れてますので、はいはいはい、非常に自社への参詣とかに関することが非常に盛んに出てきて、うん、大概18日、毎月18日には中山寺にお参りに行ってます、うん、月参りしてます。それもあの一人ではなくてお孫さん連れて。
はあ、そうですか、
はい、あの雨が降ってきたからカゴに乗って帰ってきたとか、そんなことも書いてあったりしますので、あの岡本家からですね、中山寺までどういうふうな道通っていったかっていうのも分かったりして、
いや
そういうのも面白い資料になります。
そこまで書きますか。
はい。
ああそうです、
はい。例えばその行った先で茶店で、ええ、あの知り合いの誰さんに会って、ええ、でそのままそのお家に行ったとかご飯食べたとか、そんなことも書いてあったり。うん、
でこれ手帳みたいな格好で、はい、まあ、本当にもうちょちょちょっと、
はい、
まあ、全部それは筆で書かれてるから簡単に書くわけにはいかない、ちゃんときれいに書かないといけないものなんでしょうけども、順番にずっとこう日にちの順番で書かれてる、
はい、日記ですので、
日記か、はい、うん、そうですね、私たちは1月1日から始まってという
ふうな、そうですね、ただあの1冊に 1年間ではなくて、うん、はい、複数年書いてあったりしますので、
書き込ん
で、あの、はい、でやっぱりあの、まあ、少し抜けているものであったり、
はいはいはい、
やっぱトピックス的なものはきちっと書いてますけれども、
んなんかトピックスで思い出されるようなことありますか、はい、
そうですね、あと、まあ、あのお正月先ほど言ったみたいに、はい、まあ、殿様に謁見しましたり、
はい、
その時の鯛をですね、2つこう、うん、あの今の石の道でもおかけ鯛っていう形でこう、はいはい、2つこうするじゃないですか、
やりますね、
そしたら鯛 の目からあの尾っぽまでの長さがちゃんと書いてあって、それで鯛 の大きさっていうのは分かるんですけど、そういったものを持ってお殿様のところに行きましたとか、まあ、当然家族の婚姻についてであるとか、
あ
と、まあ、文化的な面でいくと、うん、お芝居やとか、あとはまあそのあのお庭に綺麗な柿つばたとか、あやめかなんかが咲いて、はい、でそれが美しいという噂があったので自分も見に行ったとか、そんなことも書いてあったりします。
そう、
はい、あとね、あのこの、 あの覚え日記帳を書いてた時のご当主の方は、うん、植木を飼うのが趣味みたいで、どこからね、いろんな木の種類が書いてあって、聞いたことないなと、何だろうと思って調べると、いろんな植木を買ってきては自分の家に植えてらっしゃるようなご当主がいたんで、だから日記見てると人が変わるので、岡本さんの家のいろんな方のご当主の性格みたいなものも読み取ることができて非常に面白いです。
それにしてもそういう代々、まあ、今の王女屋さんでその方が亡くなられた次の方が継がれて、
はい、
またずっとやっていく、はい、それぞれがみんな同じように書き残しておられる。
そうですね、やっぱりあの遡って調べることもあったりするので、なのでそこ旧記調べっていうのはその調べた時 の、 ああのピックアップしたあの冊子なんです。
旧記調べっていうのは、はいはい、昔のことを、
そうそう、古い日記を、はい、から調べて書き出したものという、
それはそれでまた別冊にして、
そうなんです、
すごい文章ですね。ああそうですか。でまたその代々によってとご当主の性格によって少しずつ雰囲気も違って
たり、はい、
そういう見方をするととても面白いし、ね、またそんなことができる文書の量やという、はい、
そうですね、比較することができるだけ残ってるっていうのが、
ね、
はい、すごいことだと思います。
今その日記の展示を拝見しました。その真後ろにガラスケースの中に木の札がいっぱい並べられてるんですか、はい、これは何ですか、はい、
御門通り札と言われるものでして、
御門通り札、
はい、あの尼崎のお城に入るために、はい、あの門番に見せるための、まあ、通行手形みたいな、
一枚あったらええんやないですか。
あ、でもこれはですね、はい、あの上川原林村は、はい、あの尼崎のお城に近いので、やっぱお城に入る機会が多かったんで、書屋さん1枚とかだとこう他に入れなかったりしますので、各家に1枚から2枚配布されてました。
はあ、 そうですか、はい、いやこれも文書の一種ですね。
そうですね、はい、
なるほど、そういう意味でここに展示されている。
そうなんです、はい、なるほどね、時々やっぱり800枚ぐらい発行しているのでなくしたりすることも多かったりで、そういう時は改めっていうのを行ってチェックかけて、で、あの裏側にですね、この反対側の目にあの改めと書いた焼印があったりするんですけど、はい、それはその改めした時に確認しましたよという焼印なんです。
なるほどね、はい、時代劇なんかでは関所を通るときにお札見せますよね、はい、それと同じようなことがお城に入るときに行ったわけです。
そうですね、あ、はい、あのそちらに少し簡単な尼崎のお城の
お城の図面
も、ね、図面を載せてるんですけども、はい、あの西大手門と東大手門2箇所門がありまして、はい、ここにそれぞれ門番が立っておりまして、そちらにちゃんとあの観察っていう形で上川原林村のものはこれというのは書いたものと照合して、でどうぞという形 で普段はこうあの腰札と言って
、
はい、腰に下げて持っていたようです。
なるほど、それを門番の方に見てもらうという。
そうです、
はあ、そういうものはこたくさんありますね、
はい、ここだけ市内の分だけで今38点並べてるんですけれども、あの全部では280枚ぐらい、
うわ、
あの収蔵庫の方に、はい、
しまわれ
てます、ね、あともう並べきれなかったので、とりあえず今回は西宮市内のものだけのものを選んで出してますけれども、岡本さんの支配してたのは尼崎の部分も宝塚の部分も含まれるので、そこはちょっと今回外させていただいています。
なるほど、少し場所を変わりまして、今度はあこれはなんか木の大きな箱みたいなものがガラスケースにありますが、真ん中の通りを通っていますが、そこにはこの木の箱みたいなのは何なんですか。
はい、真ん中にも書いてあるので村用ダンスというものです。
村用ダンス、
はい、ちょっと村という字がちょっと変わ、はい、普通の木片、はい、の村ではないんですけれども、はい、まあ、あのこれ明治7年って書いてあると思うんですけども、
明治7年ですね、
はい、あの江戸時代のものではなくて、はい、明治になってから、はい、やはりあの同じように村のいろんなこう公文書類を保管するための保管箱、
書類の保管箱ですか、
はい、そうです。
でそれの裏側じゃ今見せてもらってる、
はい、そうですね、はい、
明治7年2月新潮と書いてある、向郡上河原林村、はい、村用ダンスで胡蝶、
はい、胡蝶って書いてあります。
胡蝶っていうのは、
はい、胡蝶っていうのはあの、まあ、あの近代入ってから の、まあ、あの村の父というかする形で
役職のなることですね、
はい、もうあのそのまま庄屋さんというか名前が変わったような感じですね、はい、同じように村の行政を
司
る方たちです、
まあ、
はい、
随分古びた木の箱ですが、
はい、そうなんです。これはですね、あの阪神淡路大震災の時に発見されたものでして、お家の南側に長屋門がありまして、はい、その中から発見されて、でこの中にその先ほど言った近代の資料、はい、あの公文書がこうぎっしり詰まった状態で岡本家にまあ残されていて、本来はこう今松井さんの名前が胡蝶の名前であると思うんですけども、次またあの松井さんがその時作った箱 でこれ岡本さんのところにこの箱ごと、じゃあ次の胡蝶さんお願いねっていうことで全部渡すんです。書類だとかちょっとあのもう少し場所が違ったところにのぼりとか印鑑とかそういったものと か、なんか 筆を入れるすずり箱とか、そういうのも全部この箱の中に入れておいて、
はい、
まあ、それがあればその事務ができる、
はははは、
これさえこのセットさえあればできるという状態で次の方に送っていたものです、
ね、はい、いや珍しいもんですね。その横にこう、はい、書類がいっぱい、はい、本がいっぱい積んでありますが、はい、この本は
これはですね、岡本さんのお家の、まあ、蔵書といいますか、
蔵書、
はい、いわゆるあのお茶屋さんのための、うん、であるためにいろんな、まあ、教養だとか知識とかそういったものを身につけておく必要があったので、こういったですね、中国の漢文であるとか、あの洋曲本であるとか、いろんなこうあのものを買っておいて、で何かあった時にはそういうものをご覧になって、自身でそういったものを教養を高めていくようなことをされていて、
は
たくさん残っておりまして、これ今箱3つしか、あの出していないんですけども、これ以外にもまだあの収蔵庫の方に、
これも茶箱にいっぱい入って、
茶箱に入って、このサイズはこの3つなんですけども、少しちっちゃいサイズの茶箱が多分10箱ぐらいはありますので、この今出てる分の10倍ぐらいの古典石類がまだまだあるということになります。
まあ、古典といっても随分古いものから、はい、
そうですね、
割と新しいものまであるんでしょう、
はいはい、
私でも読める忠臣蔵なんていうのがここに出てますか、はい、こういうのもあるんだな、はい、 ね、それから今度はちょっと離れたところに大きなガラスケースの中には、はい、 これは絵もありますし、
そうですね、先ほどあの教養を身につけなければと言ったんですけれども、はいはい、やはりあの和歌であるとか、ははは、
まあ、短冊もいっぱい書かれています。
そうですね、だから どなたが読まれたものなのかわからないんですけれども、はい、そうですね、あのそういったあの和歌を書いたものであったりとか、はい、あと、まあ、あの実際にですね絵を練習した修作であるとか、はあ、あの字を練習した修作もいっぱいあったんですけども、さすがにあれだったら今はお手本だけを出してるんですけども、はい、そういうものを
稽古されて、
はい、稽古されたのであろうというのが分かりますので、
一番向こうの、 あ、
角っこのものですね、
はい、
こちらは大きい一枚もので、すごく大きな字で書いてあるんですけれども、
すごいなんか物々しい感じ
で、はい、そうですね、はい、はい、あの蹴鞠の免状なんです。
蹴鞠、
はい、
大上井さん蹴鞠やってらっしゃる。
いや、それはね、ちょっとはっきりわからないんですけれども、はい、どうもですね、江戸時代の頃に、はい、酒造家さん、まあ、あの商人たちの間でですね、はい、蹴鞠をするというのは少し流行ったことがあって、
ああ、そうなんですか。
池田とか痛みのあたりの方は、ご自宅にそういうあの蹴鞠の場を作って、あのお仲間を集めて、でそういう、こうあの蹴鞠大会みたいなのを開催されてたみたいでして、
そうですか、
はい、であのこれ実は最後の右左下のところに、はい、大塚中五郎かな、名前書いてあると思う、はい、その方なので、はい、岡本さん宛てではないんですが、
ああ、そうですか、
この大塚さんというのは岡本さんのご親戚で、はい、
ああ、そうですか、
はい、やはり伊丹の酒造業をされていた方 で、
そ、 うで、
その関係で残ったんじゃないかなというふうに思われるんですけども、ひょっとしたらその大塚さんからですね、岡本さんも習っていたかもしれませんの で、
で、ね、
はい、やっておられたかもしれないです。
いやいや、はい、あの和歌もされるし、はい、蹴鞠もされるしって、はい、本当になんか何でもする人やなという気がしますし、
はい、
それから当然中心は農業ですけれど、はい、でしょうけれども、はい、そのやり方、経営の仕方っていうのも相当近代的な方だったみたいですね。
はい、この前あの萬蔵覚帳という経営簿 の、はい、
あ
のご紹介させていただいたんですけれども、
ね、
農業だけではなくて、はい、あのお酒作り、
酒
造業もされていて、
ほう、
先ほど多分その親戚の大塚さんからそのお酒作りの方法は習ったようでして、
ああ、そうですか、はい、すごい人やな、もう本当に経営に的には感覚の鋭い人だったんでしょうね。へえ、じゃあ綿作りなんか、まあ、あそこの辺は綿作りもされてたというふうに聞きましたが、はいはい、そういうことでも、はい、
そうですね、あのこれちょっとつい最近聞いた話なんですけれども、はい、あの単に私たち今までその綿はそのままできた収穫できたものをそのまま売ってたんだろうなというふうに思ってたんですけれども、はい、どうもですねそれからちゃんと反物にして色も染めて、はあ、そういった状態で製品に販売した状態で売っていたようなことのようで、たくさん型紙がねまだね残ってはるそうなんです。
じゃあ農業だけじゃなくて商業、はい、的にも随分発展された方やなというふうな感じがします。はい、それとねもう一つ、
はい、
向こう側の大花火みたいなことがあったと聞きましたが、はい、それはどういうことなんですか。
ちょっとこちらの方にですね、はいはい、あの資料を貸していただいてるんですけども、
これですか。
はい、
はい、
やっぱ何件かですね尼崎藩に砲術家の方たちが、はい、まあ、使えていらっしゃって、
大砲を使う人、
大砲、はい、
はい、
でそういう方たちが向こう側であの、まあ、ったあの練習で演習をするんですね。それが向こう側の花火と言われているので、パチパチした後に少し花火も火薬ですので、少し花火も上げてたようでして、まあ、普通にこうそのなんていうか真剣な練習というよりかは、ちょっとこうイベント化したような、
お遊びの、
そうですね、
はいはいはい、
なのであの近隣からは見物人も結構来たりっていうようなことをしたんですけども、だんだんやっぱりあの江戸も終わりになってくると黒船が来たり、そんなことではダメかなっていうふうな雰囲気になってきましたので、であの壁にかけてあるのはその時にあの大砲が1門、
はい、
1個しかなかったところをもう少し作りましょうということでそれに関連するあの文書類なんかを壁に、はい、出してるんですが、
貼られてるんですね、
はい、その下にあるこの大砲の図がですね、これちょっとね、いつの時の大砲の図なのかよくわからないんですけども、
はい、
多分新式ではなくて古いタイプの多分大砲だと思うので、うん、
はい、
その一門しかなかった時のものなのかなと思うんです。
ね、
真ん中に、ね、大きく供養門が入っているんですけども、
はい、
あの実は尼崎藩のお殿様、
う
ん、割と供養門使っている方が多くて、
あ、
ちょっとこの門だけでは、ね、時代が特定されなくて、
うん、
幕末 の、 その、ま、最後の松平さんもそうですし、青山さんも使われてたみたいで、うん、なかなかちょっと時代がいつかというのは分からないんですけど、ただもう装飾がすごいので、
そうです
ですね、
なんかこう実践的じゃないなっていうのが、
ね、
はい、感想なんです。
竜の絵なんか彫り込んである、はい、これはちょっとね実際に戦争で使うようなもんじゃなくて飾りかなと思いますもん ね、
はい、
なるほど、法術に関する文書も残ってますよ、はい、ということがここで分かります、
はい
はい、今度今日はあの日記から始まって教養の文書取り、それから法術やら蹴鞠まであったよというようなことも分かりました。新しい知識として、岡本家の文書はまさに幅広いなという感じをもう一度感じさせていただきました。どうもありがとうございました。
また
あの友達で興味のあるものがもうあと何日かしかないですけども、会議中にまた来て拝見することがあるかもしれませんし、事務所を覗いて氷谷さんにちょっと教えてって聞きに来るかも分かりませんけれど、よろしくお願いします。
はい、お待ちしております。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
後藤さん、また余分な話も聞かせていただきまして、はい、とても楽しかったですけれど、はい、あのもうわずかな期間ですけども、またあの子どもたちも来ていただいて、
そうですね、
歴史に興味を持っていただくと、
特
にまあ西宮の本当地元の歴史がこれで分かるということ
で、
ね、
はい、本当にあの財産ですの で、ね、ぜひご覧いただきたいなと思います。
そうですね、郷田さんの方から特別に今から歴史に興味ある方はどうぞというのがありましたら、
これあの昨年度も行ったんですけれども、
はい、
市内のですね、博物館その他の関係機関が連携しまして、
はい、
あの学術講座のようなことをずっとやってるんです。
そうですか。
で、あの今年度もですね、
はい、
整いまして、
はい、
9月17日に今年度第1回ということで予定しております。
ほうほう。
取り急ぎ申し上げますとですね、はい、会場が大手前大学の歯学研究所、
大手前大学、
大手前大学です。
おお、あそこは博物館ではないけれど、
あのここと連携しましてですね、
あ、そうですか、
市内の各館が寄ってそこで、まあ、あの講座させていただこうということで、
いや、いいですね。
9月17日のですね、
はい、
午後1時30分から、
はい、
その回はですね、はい、黒川古文化研究所の研究員の杉本さんのお話でありまして、
はい、
丸山応挙が描こうとしたもの、江戸時代の絵画に見る合理性ということでお話しいただくことにしております。
ちょっとタイトル面白い、
あの非常に興味深いですの で、
ね、
で申し込み不要でですね、
当
日先着順ですので、あのぜひあのお越しください。よろしくお願いしたいと思います。
9月17日、
はい、
1時半からですので、直接会場行けば、
直接あの会場をお越しいただければ結構です。で
もし、ね、
分かりにくいようでしたらですね、はい、共同資料館の方にお問い合わせできましたら、あのすぐにお答えできますの で、
うです、ね、もう一度電話番号言っておきましょうか。西宮の33でしたよね、
はい、
1298
ですね、
1298でしたね、33の1298、西宮市立郷土資料館の方にお問い合わせいただいたら結構かと思います。でこれがずっとまた続いていくんですか、
は
い、
あの3月まで、連続11回ございますので お楽しみください。
西宮市内にたくさん博物館があるんで、こういうことができるわけですね、はい、西宮市内の博物館がみんな手をつないで、交代交代講座をしようじゃないかというのが9月から来年3月までずっと続くそうです。これはまたあのその都度お知らせさせていただいたらいいですね、はい、
そうですね、
今日は郷土資料館に行きまして、岡本家の文書展、もう一度詳しくお話を聞かせていただくことができました。郷土さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。